御霊の祈りという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。私たちは答える、神様から答えを求めて祈ってます。まだもう御霊が私たちのために祈るんだというその言葉が今日の本文に書いてあります。私が祈る、御霊が祈る、聖霊様は私たちの祈りの生活にとっても重要な役割をしてくださいます。第一番目は御霊の祈りです。この26節を見ると、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちがどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊はご自身が猶予もない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。私たちが祈りをよくわからない、どのように祈ればいいかわからない、祈りにはものすごくこう攻撃もあるし邪魔があるんです。しかし御霊が私たちのために深いうめきを持って祈ってくださるって、私の祈りを御霊が祈るんだと言われますね。私の心の中で27節、人間の心を探り極める方だと。御霊が私たちの霊を、霊、私の心の内にあるものを全部探り極めるんです。御霊の思いが私か何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしって祈ってくださる。で、御霊は神様の御心を知っておられる。私たちに祈りを答える方の御心を知っておられるって。だから神様の御心とタイミング、それで私の願い、それを全部中間に全部知っておられる、両方全部知っておられる方が祈りを仲介するんですね。第一コリント2章11節を見ると、一体人の心のことはその人の内にある霊ほかに誰が知ってるか、ね、私の心は私にある霊が知ってるんです。同じように神の御心のことは神の御霊ほかには誰も知りません。だから神様の御心は御霊が知っておられて、その御霊が私の霊が私のすべてを知ってるんですね。それを霊が私の霊とともに私たちのすべてを知っておられるんです。だから、ね、御霊は私も知っておられるし、天の父の御心を知っておられます。これが重要ですよ、うん、だからこのようなことで私たちはこの地上での願いがあるんです。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、お金が必要です。そのようなことと、主はもっと大きいこと、神の国を私たちに与えようとしておられるんです。神様の事業、神様の素晴らしいものを私たちに与えようと父は知っておられるんですね。それを御霊が知ってるんです。私たちは今、ああこの手首が痛い、首が痛い、このお腹が痛い、その痛んでるところのために願いがあります、癒されること。しかし天の父は私たちのこの痛みの根本を全部取り除き癒したいと願っておられます。だから私たちの視野は狭いんです。しかし天の父の見ておられること、過去、現在、未来がすべて広いんです。これはもう比べることはできないんですよ。2歳のね、赤ちゃん、レイカが知ってることと、ね、おもちゃ。そのこと、ね、パズルがあるんですけどね。あれもう本当に少ないおもちゃで遊ぶんです。しかし、ね、 大人は全部知ってるんです。だからこの手を握ってこれこれこれパズルを合わせるとびっくりするぐらい奇跡だと思ってるんでしょう。これと同じですよ。神様が私たちの全てを知っておられるし、天の父の全てを知っておられて、私たちの霊と精霊がデュエットになって、天の言葉、天の祈りをされるんです。これは何か、初代教会にペンテコステで起こった精霊の賜物の異言であります。この賜物は誰も知りませんね。異言を話すのは第一コリント14章に進めると、異言を話すものは人に話すのではなく神に話すのです。神様が私たちの異言を知っておられるんですね。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話す。だから聖霊様と私の霊が、聖霊様が私の霊を連れて、私の霊は私の心のすべての地上を知ってる。神の霊は、聖霊は神様、父なる神様のすべてを極め探っておられる。探って極める。だから聖霊様が私たちのこの祈りをしてくだされば素晴らしいことが起こります。私たちは論理的に心の中で、ああこれができるだろうかと思うんです。私たちの心は疑いがあるんです。だから祈りが難しいんですよ。恐れもあるし、ね、もう心がそのように私の霊にそれを伝えてるんです。だから私たちの心の中にある恐れ、まだ疑い、こういったすべてのことを乗り越えることは聖霊の祈りです。そのことを私も知らない言葉を使って天の父に直接それを伝えるんです。直接電話です。だからこのように聖霊様は私たちがいくら疑っても、私たちが恐れても、それをこう待って主にそれを祈りを伝えるのであります。だから聖霊様の祈りは偉大ですよ。神秘です、ね、奥義です。2番目は私たちが聖霊様に祈りを委ねることが重要です。聖霊様は祈りの神様です。もうここにね、私たちのために取りなしの祈ってくださるって、また27節にも聖徒のために取りなしの祈りをしてくださると言われます。だからこの聖霊様は弁護士ですね。専門弁護士です。神様が何を願っておられるか、神様の規則、神様の法ですね、天国の法、そして私たちの願いがそれをどうやって通るか、全部それ極めてるんです。だからこの専門弁護士に私たちは今まで、私を助けてください、そしたら私が解決しますという姿勢でした。しかし私たちが今の時代は専門弁護士に全部委ねることができます。サインしてね、私のことを全部委ねます、主導権をね弁護士に全部預ける。まあそれで祈りを、私が心配があったりすると、おい弁護士来て今どうなってるかちょっと見ましょう、報告をしましょう、ああしましょう。弁護士が仕事ができない、このようなことをしないでね、弁護士が自由に働くように、すなわち聖霊様が自由に私のために祈れるように全部委ねるんです。 私はどのように解釈するか、どのように祈ればいいかわからないのよ。しかし聖霊様は知っておられるんです。だから私の口、舌、私の霊を委ねる、使ってください、私を使ってください。そうすると聖霊様が私の口を使って異言を語るようにしてくださいます。だから箴言三章五節六節を見ると、心尽くして主により頼め、自分の悟りを頼るな。自分の悟りは何ですか。この時代にこんなに混乱があるし、本当に私たちがどのようにすればいいか、それが心配が祈りよ。だから祈るんだと言って心配十万になります。これが祈りでもありません。祈りというものはこの私の心配を完全に遮断して、ね、心配より大きい人格、知識、感情、意思を持っている聖霊様が祈れば勝利するのであります。そのためには頼ることよ、頼る、委ねること。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、ね、有名な優秀な専門弁護士、その方はもう神様と同じ、この方に私のこと全部依頼する、それで信じる、ね、必ず報いが来ます、ね、信仰がなくてはヘブル11章6節、神に喜べることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者に報いでくださる方であることを信じなければならないのです。何を報いんですか。主がイエス・キリストを通して成し遂げられたことです。十字架を通して全て成し遂げられた、テテレスタイ、十字架の流された血潮で私たちの罪の問題は解決されました。イエス様の打たれた傷によって癒されました。イエス様が貧しくなって呪われたものとなって木にかけられて、私たちにアブラハムの祝福を与えてくださいました。これが主が成し遂げられた、正々堂々成し遂げられた祝福であります。まだ神様ご自身を私たちに弁護士として与える、カンポットと言って、カンポット、パラクレトス、弁護士よ、弁護士、その方が私たちに来られて私たちと共に生きてるんです。それで私たちにイエス・キリストの血潮が今叫んでます。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きる、生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはありません。それで神様が私たちにアイデンティティを言ってるんですよ、言われるんです。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでます。これが報いですよ。こう私たちが正々堂々受けなければならない報いを、私たちが疑って恐れてそれを信じないのよ。しかし御霊が祈る時、深いうめきを持って、主よ、この人がまだ信仰が弱いんです、ヤコブがまだ弱いんですと涙流しながら父にお願いするんですよ。だからその信仰がね、私に来るんですよ、ね、だから御霊がこのようにとりなしの祈りをしてくださる時、私たちは不思議に心の中が信仰で、私は許されたんではないか、私は神の子でないかという信仰がね、与えられるのであります。だから このように主が言われますよ。マルコ注意書24節だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。もう全部支払って、全部イエス様が十字架で成し遂げられたものです。だからそれを当然子供が受けるのは当たり前です。これは相続財産です。だからそれを信じること。けどなかなかサタンの抵抗もあるんですよ、ね、環境はそうじゃないように見える。祈っても祈っても環境はそのままです。その時私たちが疑いがあるんですけど、けど私たちが異言で祈る、霊で祈る、聖霊が私の代わりにずっと祈り続けてると、私たちの中で変化が起こるんです。これを主がルカの福音書7章、ルカの福音書で18章で、祈りを教える時に絶対失望してはならないよということですね。いつも祈るべきであり失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人と思わない裁判官がいった。人を人と思わない、神を恐れない、本当にこのような裁判官、これは私たちの取り巻いている環境を意味するんです。私たちは祈ってるけど裁判官が、ね、この環境は裁判官のように私たちを失望させる、祈りを聞こえない、聞かないように、けど失望してはならないと主は言われる。それで7節にはこのように書いてありますね。一緒に読みましょう。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか、ね、夜昼祈ると神様が必ずそれを環境に表してくださいます。だから失望しないことが重要ですよ。私のうちの中にある心は失望、恐れ、疑いがずっと叫びます。だから私たちがそれを聞かないで祈り、これをずっと専門弁護士に依頼してその方が祈ること、それを聞くんですね。一緒に祈るんですね。そうするとある時になるとね、3番目答えが来ます。私たちがこのように失望しないでずっと祈り続けると、急に心の中で超自然的な平安が来ます。環境は昨日と同じなのに心が平安が来る、喜びが来ます。神の国が御霊によって喜び平安が来るんですよ。神様の国が御国が来たんですね。来ますように御霊がそのように祈ったんですよ。御霊が私たちがラララララタタタタするときに、父よ彼に神の国が望みますように、御心が天になることと地にもなりますように、そのように祈られたんです。そして私たちの精神的なあのものが明白になるんです。以前不可能のように見えたものがね、問題が解決される機が見えるんです。神様が、あの人に電話してみなさい、あの人と会いなさい、その仕事を引きなさい、そのような解策のアイディアを与えてください。まだある人は夢の中で幻の中でアイディアがこう現れる、そのように神様が私たちが失望しないで 뭐 십자가 시나이 다면이 세례의 이노리가 ずっと登っていくように一緒に聖霊とデュエットになって私の舌私の、ね、口を貸してあげるんですね。やってみて、やってみてよ。それで、それを信じなさい。聖霊が今私と一緒に私の口を使ってるんだと信じ続けると祈りが深く深くなっていきます。それで力が来るんです。主の臨在が来るんです。ある人は火で来るし汗ばっかりになる、まだある人はもう温かくその心が鳴るし、まだね、こう 寒いそのようなことも感じるんで、主の臨在はそのように来るんです。体的にもそのように来るんです。まあ、憐れみも来るし力が来るんです。だからこのように使徒なだき一章八節には、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます、ね、それでエルサレムユダとサマリア全土および地の果てまで私の証人となります。その力が来るんですよ。主がなさいました。主がこのようなことされました、うん、だから私たちがこの祈りの弁護士専門家に私の祈りを委ねること、そして声を出すこと、そしたら理解ができない霊の言葉が出るんです。それで聖霊様と一緒に祈る、聖霊様に導かれる、聖霊様が主導権を持つ、自分が干渉しない、ああこれ心配だとかね、そのような干渉しない、聖霊様がこう語ってる、そして聖霊様が私の罪を許して私の中に御言葉を刻んで、またイエス・キリストの血潮で私たちのこの全てをね、血潮で神の子だと言われる、そのような聖霊様、それで聖霊様と共に天国でね、こう賛美をしたり御使いたちにそのように命令をしたりするんです。このように祈ってる時、本当に痛みが自分も知らず消えます。イエス様の打たれた傷によって癒されたということが実現されます、ね、不思議なことが起こるんですよ。力が与えられ、それで私たちが精神的にも安定するんです。だからアメリカの精神科医者たちがこの異言を研究して発表した研究論文があるんです。異言をたくさん語る人は精神的な苦しみ、ストレスから解放される。だから御言葉が私たちの中で現実になるんです。私たちがよくわからなかったんですけど、環境はそのままのように見えたけど、異言を最後までまだ聖霊様と共にずっと祈り続けたらこのようなことが起こるんです。財政的にも不思議に助けが来るんです。それで満たされます、ね、このことですよ。ピリピ4章19節するように、また私の神がキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要すべて満たしてくださいます。こんなに不思議なことが天国から来るんですよ。私たちの通帳、この通帳がね、あふれる、満たされる、このような奇跡が起こるんです。だから私が、ああこの祈りが何だろう、よくわからなくても神様がそのようなことをされるんです。神様がじゃあそのことを一つ一つ 後で教えることもあるんです。また子供と親の関係がね、この子供にこれしなさいあれしなさいといちいち監視しながらいつも険悪な関係であったのに、もう祈ることで全てがサタンの邪魔が追い出されると、ね、穏やかな関係になります。私がイオンモールに行く時に、2番目前の車が急に追い越しました。だから1番目もびっくりして、私の前の車もびっくりしてストップをしました。私ももう運動神経が神様から与えられてピョッとブレーキをかけました。私の後ろの車、このね小さなトラックを運転した青年でした。あの青年が怒ったんですね。びっくりしたでしょう。汗が出たんでしょう。みんながピュッピュッピュッピュッ全部。それでずっと私を追いかけてきました。イオンモールまで追いかけてきました。私の口から異言がバラララララララ出ました。そして私がドアを開けて、あ、ごめんね。英語で I'm sorry。ああ彼がそのまま私をそこまでついてきたのに、なんというかやっぱり前の車が悪いんですこれが異言の力ですよ。だから皆さん、異言というものはね、後ろ背景で動くサタンのすべてを掌握することができます。また私たちが異言で取りなしの祈りをするときに、もういろんな国やその人々と会うんですね。聖霊様がそのように会わせる、超自然的なこの憐れみが来る。インドの人、北朝鮮の人とか、それを見るとね、まだ主が中国の兄弟姉妹たちね、その地下教会の人々の祈りが全世界を霊のすべての力になっていると、祈りがねピュンピュンピュンピュン主の前に登っていって、みんなを力をつけてるんです。だから私たちがこのように祈っている時に力が与えられます。この力はリバイバルよ。初代教会がこの力でリバイバルされました。このカトリックの中世紀には絶対異言ができなかった、暗黒の時代でした。それで1900年リバイバルが起こりました。LA でそのリバイバルが起こったんね。それがみんなが異言を語るそのようなリバイバルでした。だから日本のリバイバルを皆さん、私たちは夢見るんですけど、この教会のリバイバル、とにかくリバイバルが起こるためにはうるさくなることが必要よ。静かにカトリックのようになってはリバイバルが起こらない、ね、わうわうわうわうわう聖霊様がね、天使たちに強く強く強く命令するのよ。そのリバイバルが皆さんの口の取りなしのこの中で、それは聖霊の取りなしです。それを信じるように、あ、これ私が異言をするんではないか、サタンがずっと攻撃するのがそれですよ。だから祈りをやめてしまうんです。だからこれは聖霊だと信仰を持ってやるとサタンが逃げます。それでものすごい力が皆さんに注がれます。それがエルサレムまで行く日です。祈りましょう。主の皆を呼んで、主よ私に祈りの力、まあ祈りの力というものは聖霊様よ。だから私たちがすべてゲッセマネのように自分は死ぬこと、 私はキリストと共に十字架につけられた。私が生きるんではない、その部分ですよ。全部委ねる。それから聖霊が主導権を握って皆さんの祈りを引っ張っていかれるんです。干渉してはいけません。聖霊様を、ね、こうしてください、ああしてくださいじゃなくて、聖霊がぐわーっと上がっていくときに聖霊が私たちの霊に指示をするんです。それに従って祈る、ね、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。